はい、道芸
激音くんの
アークドートーク31回目、
はい、
前回の予告通りちょっとラム・オブ・ゴッドから、
はい、
その横奥そう横奥、
まあ、時代背景を遡ったり、背骨をタグ
タグ打
っていったりっていう、
まあ
作業ですね。
雑に言うとね、アメリカ、
はい、
アメリカの田舎メタル特集、
そうだね。アンダーグラウンド地下暗黒世界、
そうだね。
なんでだからラモン・ボゴットっていうその今王者たるバンドにこんな言葉がまとわりつくのかっていうのがすごい違和感があると思うんだけど、実際そうなんだよね。
実際そうなんですよ、うん、本当に。
わかりやすいところではさっき、前回もお伝えした I Hate God っていう、まあ、本当にアングラ中のアングラ音楽なんだけど、どうやらランディが本当にアヘルのことが好きで、
そうなんだ。
なんかまあ追っかけじゃないけど、もうファンなんですみたいな感じで、アイヘイトのメンバーに声かけたりとかしてるつながりがあって、
でなんかさ、アイヘイトゴッドのボーカルがさ、捕まったか病気の時もさ、代役でライブやってんだよ、ね。
あ、ランディ。そこまでやってんだ。
うん、
マイク・ウィリアムズだった
から。そう、ね、あの本当究極のクソ野郎ってフィルムに言われてた。
やばいよね、アイヘイトのメンバー本当に。
やばい
な。ガチなんだよね。
ガチ
本当に。そう、あそこまでやってるんだ。
バンデラのフィルのインタビューでアイヘ、バンデラもさ、てかフィルがアイヘイトことすっげえ長いんだけどさ、そう、あいつは本当にクソ野郎だみたいな。
フィルに言われたら本当にそうだからな。もう
この世の全てを憎んでいるんだと思われてさ。
いや本当にね、あのアイヘイトこと及び、まあ、あの辺のニューオリンズとか、あの界隈の人たちは本当に
ね、
神聖ガチ、
そうだね。でさ、バーン・ザ・プリースト、ラム・ゴッドの前身の、そういうサブストアも聞けんですけど、
はい、
それのアルバムってだいぶアイヘイトゴッドっぽい、
そうだね、
デイネイとしたこうスラッジも結構あるんだよね。
そうね、うん、今となってはもう全くそこの臭みはさすがにもないけど、最初は結構ぐちゃぐちゃドロドロしてって ね、そこの部分が影響あったりするのかなっていう部分と、
意外と面白いんだよね、ラモンゴッドから掘っていくのって、ね、
だからそのバーン・ザ・プリーストにアイヘイトゴッドのメンバーがゲスト参加してるの、俺それ知らなかったの
らしいよ。
ちょっとまた調べてみ
る、
でそのバーン・ザ・プリーストのアルバムと、ラモン・ゴッドのデビューアルバム、ファーストをプロデュースしてるのがこれまたすごいんですよ、スティーブ・オースティン。
お、誰ですかそれは。
これはですね、
これは前提感でしゃべって
スティーブ先生ですよ。スティーブ・オースティンは Today is the day
って、お懐かしい、リアクスレコーツ、
これまたもうアングラ界の変態帝王ですよ、
俺らのリラプスレコーズからね。
そうだね。何回か前に多分放送があったと思うんですけど、そこを全く背負って立ってないみたいなバンドなんですけど、でもね、未だに活動はしてるし、この人が関わると本当に狂気だったり、まあ、さっき言ったちょっとそのぬかるみさだったりカオスだね、どっちかというと、
あとちょっとしたカビの追いにみたいな、
ね、そうだね、っていうのが入ってきて、でそのスティーブはアルバムでもあのボーカルとしてちょっと何曲か出したりとかしてるので、この頃のラノムゴッドのそのアイヘッドゴッドといい、トゥデイザデイといい、もうそのマニア界隈からするともう反応せざるを得ない。
そうそう、ピクリとしちゃう。
人脈をちゃんとこう取り入れて音楽として。でもまあ、パクリとか、単なる影響下にあるわけじゃなくて、
そうだね、
オリジナルさっていうのがすごいあるっていうのは。
なんかナチュラルにやっぱ、好きなんだろうね。なんかけど見てるとランディが好きっぽいけどね。
そうだと思う。
ボーカルの、
ね。で、あんまり深く考えずに自分が好きな人たちと好きな会話をし、好きな音楽を多分出してるだけなんだけど、それがすごい最高のアートになってるっていう ね。
セカンドのデビン・タウンゼントも多分そうなんだ。お願いしてみたとかそういう系なんだろうね。
そうだと思う。そう。ファーストが Today is the Day っていう、まあ、本当アングラ界の帝王で、セカンドがデビン・タウンゼントにプロデュースを頼むんだけ
ど、振り幅ね。
でどっちの特徴もちゃんとよく出てて、セカンドはセカンドでね、また素晴らしいんです
よ。いいよね、素晴らしいね。またラム・オブ・ゴッドロー
リー。ああ、そうそう。
いや、全然いいけど、それ、ね。
そう。で、じゃあ、トゥデイ・ザ・デイをもうちょっと、せっかくなんで、もう多分もう二度と言わないと思うので、言わせてもらうと。
確かに俺らトゥデイ・ザ・デイで2回は無理
だ。無理だと思うね。トゥデイ・ザ・デイの、元在籍メンバーは、今のマストドンなんですよ。
そうです。
ぜひちょっとねここはお伝えしたいんですけど、まあ、マストドンだってね今やめちゃめちゃ売れ線の、
まあヘビーメタルどころかもうロックだ
ね。そうだね、
ロック界の
ですよ、
大御所っていう
か、グラミー賞取ったかなんかじゃないですか、っていうメンバー2人ですよ、2人トゥデイザデイでスティーブ先生のもとで学び、そこから学んだのか出てたのか知らないけど、
でそこからね、なんだっけ、もうけど古いか、作品としては、白芸、
ああそうそうそう
とか なんだっけクラック・ザ・スカイだっけ、
そう、
あそこら辺のド名盤
ですよ。
こうけどさ、マストドンもさ、こうデイネイシューがあるとかさ、
あったよ、前初期はやっぱりもっともっとドドロしてたし、
ね、
カオティックだったし、
う
ん、それがやっぱりだんだんね洗練されていって、
そうそうそうそう、
まあ、今のチームになるっていう。だから、まあ、ある種ラモン・オブ・ゴッドと似たような、全然表だった形は違うけど、
う
ん、変遷としては似てるのかなっていうのは、
そうだ
よね、俺だからすると思うけど ね、
面白いよね、けど本当にそういうところ、
そのね、がっちりした下地からちゃんと羽ばたいていって、うん、自分たちのものにするっていうのは素晴らしいと思うし、
でそこでずっとこうね、うん、ドロドロドロドロ下押してるアイヘイトゴッドもやっぱグレートだし、
グレートだね。
俺けどアイヘイトゴッド最初、そのもともとって俺パンテラのダウンのつながりなんだよ、
うん
うん、ダウンのドラムのジミー・バウアーがアイヘイトゴッドのギターなんだよね、
はいはい、
で、ね、おーアイヘイトゴッドがちょっと聞いてみるかっつったら頭痛くなっちゃった。
いやー、まあ言ってたよね。いや俺もそうね、1年に 1,2 回ぐらいトライしてみるなかなか長続きしない
んだけど、なんか1曲2曲最高にかっこいいなぁとなんだよ、
ね。まあ、あの人たちだから、まあ、基本的にこう違うモードで作って違う人たちのために届けてるから、まあ
ね、
あんまりねこうシラフで聞いても、
まあ確かにね、
いかないのか
もしれない、ね、やめなさいやめなさい結局
ね、そうそうそう、
そうでさ、このアイヘイトゴッドとかをさ、こうガンガン、うん、まあ一応勉強っていうか聞いて、まあ、おおってなってくるとさ、なんかどんどん興味が、
うん、
前の時代になってくんだよね、
う
ん、
そうだね。
だからそこで俺結構ダウンにも感謝してんだけどね、
はいはいはい、
ダウンもやっぱりその昔のバンドのリスペクトとかを常々言うとさ、俺たちキッズはそれを漁るじゃん、
う
ん、
そうだね。
で俺それでビンビンに刺さったのがレイナード好きだ
から、ね、はあ、まあこれも本当にそうでもなければ手出さないよ、なかなかね、うん、まあ名前はもちろん知ってるけどねっていうのは、どうなの、聞いてみて、
かっけーの一言に尽きた。
わかる、そのバンドが影響を受けたって言ってる部分とかわかる、
わかるわかる、アイヘイトゴッドに関してはズルズルすぎてわかんないけどダウンはもうかなりのスキナード具合というか、
なるほどね。
でもだからアメリカの化身みたいな音楽やってるから、
だから俺からするとやっぱ、まあ、当然パンテラがあってダウンって辿っていくとちょっと新鮮に聞こえるけど、うん、実は表の裏の側面から見ると、うん、その限りなく正統派 のオールドスクールなベーシックな方を体現してるに過ぎない
っていうこと
なのかもしれないよね。
新しく聞こえがちなんだけど、やってることはちゃんとこう受け継いで
やってるっていう。だからそれってある意味今の若い人たちがその昔の曲を聴いて逆に新しく感じるのと同じことなのかな
と思う。
でもだからこそやっぱ遡って聞いてほしいよね。
聞いてほしい。ヒントはいくらでもあるんだからさ、
ね、インタビュー読んだりとかさ、
う
ん、
だってレイナード好きなのって多分もう俺が生まれてる時にはもう解散してるってそういうレベルだもん ね、 多分ね。
そうだよね、レイナード好きなの。あとはあれでしょ、オールドマン、
あ、オールマンブラザーズバンドで、
そうそうそう、あれよくフィル言うよね、う
ん、だから本当になんかカントリーじゃねえか、ね、サザンロック、
そうだね、
サザンロックだよね。
あ、確かにそうだな。
でやっぱりそのレイナード・スキナードのギターをめちゃめちゃ歪ませて、
うんうんうん、
チューニングを落としてスピードを上げると、うん、パンテラになるんじゃねえかなっていう、
ね、
そうそうそう、
でもそういうことだと思うよ、うん、結局、うん、そうだと思う。
だからさ、その辺の先祖返りっていうかさ、うん、その掘っていく楽しみもそうなんだけどさ、うん、ダインバックがさ、
うん、
バンヘイレン、俺はバンヘイレンが超好きなんだっつって、
はいはい、言ってたよね。
で俺は一回モービットエンジェルを対バンした時に、モービットエンジェルのギタートレイヤザトースって言うんだけど、 あいつと俺はバンヘイレンの話で一晩中盛り上がったんだとか言ってて、
だからそれもイメージないじゃないですか、
あ
んまり。まあダイマともかくトレイがバンヘイレンって
思う
けど、実は子供の頃にそういうのでかっけーと思ってギターを手にして、
でその後にさ、面白いんだけどさ、うん、パンテラとかさ、モビットエンジェルはちょっとあんま分かりづらいけど、パンテラ聞くとマジバンヘイレンっぽいなっていう、特にギターソロ。
それ例えばどの辺、
ね、
やっぱり初期なの、カウボーイズとかあの辺、
うん、初期、
ああ
、けど脳札ぐらいでも ぽさはある、あ、ぽいなーっていう。あと音作りとか、
あ、なるほどね。
ほんとね、そういう先祖返り系面白いよ、
面白いよね、
面白いよ、
ほんとにするよね。
ラモン・オブ・ゴッドとかって多分インタビューとかでアケスケトラック言ってると思うんだよね、うん、
言ってると思う
よ、スレイヤー最高だみたいなさ、
ね、まあカバーアルバムのその元バンド聞いたり、うん、ね、カバーアルバムで元曲聞くほどの楽しみってないと思う
よね。ないね。でエイトブリードもやったよね。
あ、やったやった、うん、そう、あれで原曲もかっこいいなとか、それでこのバンド自体を知るとかっていうのは、
そうそうそう、
本当にね。
あとこれでもう何回も話すけど、アンディストゥピッドアティチュード
スレイヤーのね、そうですよ、そうなんですよ。あれでね、DRI とか、
そう、
ね、いっぱい知りましたよね。
なメタリカのガレージインクとか
さ、ね、あそれで カバーでちょっと話しとれちゃうかもしれないけど、うん、最近ねラモーンズのカバーアルバムっていうのを入手しまして、
はあ、
あのロブゾンビとそのラモンズの残党メンバーがプロデュースした作品があるんですけど、それにメタリカが参加してて、
あら
俺初めて今までに聞いたことないメタリカの曲まだあったんだなと思ったんだけど、
俺そう聞いたことない、
ね、ちょっと後で題名言うけど、うん、あのそれがまたねメタリカがこれをっていうちょっと意外な感じもあったりするので、そういう意外なものだったり、そのカバーアルバムは、うん、グリーンデーとかオフスプリングとかも参加してる
の
よ。なちょっとおーってでもそのメタリカとグリーンデーが同じアルバムに参加するラモーンズって何っていう話があ、
はいはいはい、でラモーンズに興味が出てくると、
そうであと、まあ、あの名前は知ってるけどちゃんと聞いたことなかったなっていうアルバムもそういう風にして接するとちょっと面白いよね、
うん、そうね、なんか曲を聴くにあたって、うん、まあ、フラットが一番 ベターなんだけど、うん、そういうプラスの要素ってでかいじゃん、うん、
あるある、
うん、
あちなみにそのアルバムはマンソも参加してる、
あら
もうめちゃくちゃでしょ、
めちゃくちゃだね、だ
みんな好きだって言ってるの、
マジロックレジェンドすぎだよね、
そう
ブラックサバスのトリビュートアルバムみたいな
感じそうそうそう、あれもすごい
じゃん、あれもよかったね、
そうああいったやっぱりそのねのを聞くっていうのがすごい楽しいよ ね
っていうかアイヘイトゴッドって多分ブラックサバス超好きだよね、
あ、だと思う。あれはもう ね、結構そのドゥーミーサの直系に近いところは。
ブラックサバスをあのアメリカのザリガニを置く土地で熟成させたって感じだよね。だからラモボゴットもさ、ザリガニ感はあるよ。
あるあるある。
てかザリガニ感ならアンテナってあんまないじゃん、ザリガニ感。
ないね。
どっちかって言ったら取り食ってる感あるよ。
そうだね。うん、そうだね。
だからそれがやっぱテキサスと、
確かにね。
ニューオーリンズの違いかもしれないね。
すっごいドブ臭いところにいるザリ
ガニ。そう
あるわ。
食ってるからね、あっちは。
それあるわ。確かに。最後ザリガニの話になっちゃった
けどまあけどね、カバー集南部盛り上がりました、はい、じゃあまた来週ステイブルーター。